最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年5月19日火曜日、気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、5月19日はボクシングの日だそうです。1952年のこの日、白井義男さんが日本人として初めてボクシングの世界チャンピオンになったことを記念して制定されたそうですよ。最近のスポーツ界では、 AI による戦術分析やウェアラブルデバイスで選手のコンディションをリアルタイムに把握するなんていうテクノロジーの活用が当たり前になってきましたよね。ボクシングでも対戦相手の動きを AI が分析して効果的なパンチのコンビネーションを提案するなんて時代が来ているのかもしれませんね。さて、今日のポッドキャストではそんな AI の進化がもたらす光と影に迫るニュースから、災害時の備え、 Google アプリの見た目の変化、そして後半ではネットワークの深い話やソフトウェア開発の現場で起きた驚きのニュース、最後に AI を使った新しい知識の整理術まで盛りだくさんでお届けします。
まずは G7 主要7カ国が AI の安全対策について協議するというニュースからです。ヤフーニュースによると、パリで開かれている財務省中央銀行総裁会議で、アメリカのスタートアップアンソロピックが開発した最新 AI モデル、クロードミュトスが議題に上がっているそうです。このクロードミュトス、一体何がそんなにすごいのかというと、コンピューターの基本ソフト、OS やブラウザに潜む欠陥を発見する能力がとてつもなく高いんだそうです。記事によれば、なんと約27年間も見過ごされてきたシステムの脆弱性、つまり弱点を見つけ出すなど、人間の専門家をはるかに上回る性能を持っているとされています。すごいのはそれだけじゃありません。ミュトスはシステムの弱点を見つけるだけでなく、その弱点を攻撃するためのプログラム、つまり攻撃コードを自分で作り出す能力まで持っているんです。これはちょっと怖いですよね。もしこの技術が犯罪集団の手に渡ってしまったら、金融システムなんかがサイバー攻撃を受けてとんでもない被害が出る可能性があります。もちろん良い面もあります。多くの国や企業はこのミトスを使って自分たちのシステムの弱点を先に見つけて防御を固めようとしています。まさに毒を持って毒を制するという感じですね。ただ問題なのは、この強力な AI へのアクセスが非常に制限されている点です。アンソロピック社はミュトスの公開を制限していて、4月下旬の時点でアクセスが認められたのはアメリカとイギリスの約50の企業や組織だけ。日本政府と3メガバンクもアクセス権を与えられる見通しだそうですが、 G7 のメンバーであるドイツ、フランス、イタリア、カナダがどうなるかはまだはっきりしていない状況です。日本政府の関係者も、ミュトス問題は一国だけの話ではない、国際的な対応が必要だと指摘しているように、この超高性能 AI をどう管理し、どう安全に使っていくのか、世界的なルール作りが急がれています。 AI がもたらす恩恵は計り知れない一方で、そのリスク管理は今まさに人類全体で取り組むべき大きな課題なんだなと改めて感じさせられるニュースでした。
続いては、私たちの生活に直結する災害時の備えに関する話題です。ヤフーニュースから、災害時のスマホ電源確保11社連携という記事です。大きな地震や台風が来た時、スマホは情報収集や家族との安否確認に欠かせない、まさにライフラインですよね。でも停電してしまったら充電ができません。そんなもしもの事態に備えて素晴らしい連携が始まるそうです。モバイルバッテリーで有名なアンカージャパンやエレコムといったメーカー7社と、NTT グループや KDDI などの通信事業者4社、合計11社が連携協定を結び、6月1日から具体的な取り組みを開始するとのことです。この連携のすごいところは、それぞれの会社の強みを生かしている点です。災害が発生したら、まずモバイルバッテリーのメーカー側が、自社のバッテリーや充電ケーブルといった電源機材を調達して提供します。そして通信事業者側は 全国に広がる人的なネットワークや配送網を生かして、それらの機材を被災地の避難所などへ迅速に届けるという役割分担です。まさに物を持っている会社とそれを届ける力を持っている会社がタッグを組んだわけですね。避難所ではただ機材を配るだけじゃなく、使い方や問い合わせ先、返却方法などを書いたチラシも一緒に配って、被災した方々が迷わずに使えるようにサポートする体制も整えるそうです。さらに各メーカーのウェブサイトでも共通の形式で情報を発信するなど、利用者にとって分かりやすい情報提供も心がけていくとのこと。今後は実際に災害が起きた時を想定した合同訓練も実施して、連携をさらに強化していく方針だそうです。個々の企業がバラバラに支援活動をするよりも、こうして業界の垣根を越えて協力することで、より迅速で効果的な支援が可能になりますよね。いざという時のためにこうした備えが進んでいるのは、とても心強いニュースだと感じました。
さて、次は少し心配なニュースです。季節外れの暑さが続いていますが、その暑さ対策グッズに影響が出ているというお話です。ヤフーニュース経済から、ナフサ不足、暑さ対策グッズに影響という記事です。記事によると、5月17日には東京都心で32度を記録し、今年初の真夏日になったそうです。まだ5月なのにびっくりですよね。18日には35度の猛暑日予報が出ているところもあるとか。そんな中、渋谷では渋谷鹿児島おはら祭りが開催され、約2300人の踊り手が参加したそうですが、あまりの暑さに熱中症で倒れる人も出たようです。この厳しい暑さを乗り切るための冷却シートや携帯扇風機といった暑さ対策グッズ、実はその多くがプラスチックでできています。そしてそのプラスチックの原料となるのがナフサという石油製品なんですが、今原油価格の高騰によってこのナフサが不足し、暑さ対策グッズの生産や価格に影響が出始めているというわけなんです。普段私たちはあまり意識しませんが、石油の価格が上がるとガソリン代が上がるだけでなく、こうして身の回りのさまざまな製品の値段が上がったり、手に入れにくくなったりするんですね。気候変動による異常な暑さと世界情勢に起因する原油高という2つの大きな問題が重なって、私たちの夏の過ごし方にまで影響を及ぼしている、そんなつながりが見えてくるニュースでした。今年の夏は暑さ対策グッズも早めに確保しておいた方がいいかもしれませんね。
さて、前半最後のニュースは、毎日使っている人も多いかもしれない Google のアプリに関する話題です。ザ・バージの記事によると、 Google ワークスペースのアプリのアイコンが新しいデザインに順次変更されているそうです。 Gmail や Google カレンダー、ドキュメント、スプレッドシートなどおなじみのアプリのアイコンですね。気づいた方もいるかもしれません。どんな風に変わったかというと、これまでのような単色でフラットなデザインから、少し立体感のある明るい色から暗い色へと変化するグラデーションのデザインになっています。すべてのアイコンが同じように変わったわけではなくて、例えば Google チャットや Meet、カレンダーはこれまでの虹色っぽいデザインからそれぞれ単色のデザインになりました。これは他のアイコンとの見分けをつけやすくする狙いがあるのかもしれません。一方で、ドキュメント、スプレッドシート、スライドは色合いはあまり変わっていませんが、形が少し変わりました。あるレッディットユーザーの指摘によると、スプレッドシートとスライドのアイコンがこれまでの縦長から横長の形になったそうです。これは多くの人がパソコンでこれらのアプリを横長の画面で使っている実態を反映した変更じゃないかとのこと。なるほど、面白い視点ですよね。他にも Google ドライブのアイコンは角が丸くなって、より柔らかい印象になりました。 Google Keep のアイコンはこれまでは黄色い四角の上に電球が描かれていましたが、背景の四角がなくなり、電球そのものの形になったそうです。頻繁に使うアプリほどアイコンの形が変わると、一瞬あれどこ行ったっけって探しちゃいますよね。私もキープはよく使うので、慣れるまで少し時間がかかりそうです。この変更は Google が開催する開発者向けイベント
Google I.O. の直前に行われました。もしかしたら Google のサービス全体でこれからさらに大きなデザインの変更が発表される前触れなのかもしれませんね。皆さんはこの新しいアイコンデザインどう思いますか？さて、ここからはもう少し技術的に踏み込んだ話題、いってみましょうか。
後半最初の話題は、ネットワークの少しマニアックだけど知っていると面白いお話です。技術ブログサイト全から、一人暮らしこそオープン WRT をやれ、 V6 プラス理論編という記事を紹介します。この記事の筆者は、社会人になって一人暮らしを始めるのを機に、自宅のインターネット環境を自分でこだわって構築しようと考えたそうです。そこで選んだのが OpenWRT というルーター用の OS を導入することでした。 OpenWRT って聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは Linux をベースにしたオープンソースの OS で、市販の Wi-Fi ルーターにインストールするとメーカーが提供する機能以上にものすごく細かくカスタマイズできるようになるんです。例えばカフェのフリー Wi-Fi みたいに、接続するとまずログイン画面が出る Captive Portal という機能を追加したり、家のネットワークでどれくらいデータが流れているかを詳しく監視したり、 VPN という安全な通信経路をルーター自体に作ったり、まさにネットワークを自分の好きなように改造できる、技術者にとってはロマンあふれるツールなんです。そしてこの記事のもう一つの重要なテーマが V6 プラスです。皆さんも夜になるとインターネットが遅くなるなと感じたことはありませんか？その原因の一つが PPPoE という古い通信方式にあることが多いんです。この記事ではその仕組みがとても分かりやすく解説されています。 PPPoE は通信を管理する終端装置という場所が混雑しやすく、しかもその混雑を解消しにくい構造になっているため、多くの人がネットを使う夜間に速度が低下しがちなんです。実際に筆者が契約した回線でも V6 プラスのオプションをつけない PPPoE 接続だと、夜間の速度が 10Mbps 以下になることもあったそうです。そこで登場するのが V6 プラスです。これは IPoE という新しい通信方式と MAPE という技術を組み合わせたものです。難しい言葉が並びましたが、要は混雑しやすい PPPoE の経路を通らずに、もっと空いていて効率的な新しい道路を使ってインターネットに接続するようなイメージです。この V6 プラスを導入した結果、ある報告例では昼間は 27Mbps から 260Mbps に、そして夜間はなんと 7.4Mbps から 240Mbps へと通信速度が劇的に向上したそうです。すごい差ですよね。普段何気なく使っているインターネットですが、その裏側にはこんな技術的な仕組みがあって、ちょっとした設定の違いで快適さが大きく変わる。この記事はそんなネットワークの奥深さを教えてくれる、とても興味深い内容でした。
続いてはソフトウェア開発の世界に衝撃が走ったニュースです。同じく前から、バンが6日でラストに書き換わった件という記事です。バンというのは JavaScript というプログラミング言語を動かすための実行環境の一つで、特にその速さで注目を集めているソフトウェアです。このバン、もともとは JIG というプログラミング言語で書かれていたんですが、なんとそのソースコードの大部分をたった6日間でラストという別の言語に書き換えてしまったというんです。驚くべきはその規模です。追加されたラストのコードは約96万行、一方で削除された JIG のコードは約60万行。これをたった6日間で、しかも主に AI、具体的にはアンスロピック社のクロードを使って書き換えたというから、本当に信じられない話です。普通これだけの規模の書き換えとなると、何ヶ月、いや何年もかかる大プロジェクトです。しかもそれを人間ではなく AI が主導したという点が、このニュースの最大のポイントです。テストの通過率は 99.8% と高いんですが、一方でアンセーフと呼ばれるメモリ安全性の保証がない危険なコードが1万3000箇所以上も含まれていて、バンの創業者であるジャレット・サムナー氏自身も全部破棄する可能性が高いと発言しているそうです。まだまだ実験的な試みということですね。ではなぜそんな無謀とも思える書き換えを行ったのか、記事では3つの動機が挙げられています。1つ目は、JIG で書かれた版にはメモリリーク、つまり使ったメモリを解放し忘れて、どんどんメモリ消費量が増えてしまうという問題がありました。
これがバンの最大の顧客であるアンスロピック社自身の AI コーディングツールクロードコードを不安定にさせていたという切実な理由です。2つ目はラスト言語の方が開発者の数が圧倒的に多く、今後の開発を進める上で人材を確保しやすいという現実的な判断。そして3つ目はバンが開発で多用する AI 生成コードを上流のジグコミュニティが受け入れない方針だったという政治的な理由です。この記事で特に興味深いのは100万行のコードを誰もレビューしきれないじゃないかという指摘です。通常コードの変更は人間が目で見てレビューするものですが、今回はそれが物理的に不可能です。つまり自動テストが通ることをレビューが通ったことと静かに置き換えているのではないかと評価は分析しています。AI がコードを書く時代において人間のレビューとは何なのか、その定義自体が揺らいでいることを示す象徴的な出来事だと言えるでしょう。合理的な判断の裏にある危うさも含めて、今後のソフトウェア開発の未来を考えさせられる非常に刺激的なニュースでした。
さて本日最後の話題です。前のニュースでも AI がコードを書く話がありましたが、今度はAI が私たちの知識を整理しつなげてくれるという未来の学習スタイルを提案するお話です。前の記事アンドレイ・カルパス氏の LLM ウィキを1ヶ月運用して分かった LLM の知識をつなげる力を紹介します。皆さんも論文やウェブ記事を AI に要約させて読むという使い方をしているかもしれませんね。でもそれは1回きりのやり取りで終わってしまいがちです。本当に大切なのは別々のタイミングで得た知識同士のつながりから生まれる気づきですよね。でも人間の記憶力には限界があります。そこで著名な AI 研究者であるアンドレイ・カルカス氏が提案したのが LLM ウィキという考え方です。これは LLM つまり大規模言語モデルを使って自分だけの知識ベース、自分だけのウィキを構築運用していく仕組みです。この仕組みはローソーシズ、論文 PDF やウェブ記事など元の資料、 Wiki、 LLM が管理する要約や概念ページ、スキーマ、人間が定義するルールというシンプルな3層構造になっています。私たちがやることは新しい論文や記事をローソーシズホルダに入れるだけ。すると LLM が自動でその記事のサマリーページを作り、さらに関連する概念ページを更新してくれるんです。この概念ページが LLM Wiki の肝です。例えばあなたが自動運転に関する記事を10本読んだとします。 LLM は自動運転という概念ページを自動で作り、10本の記事から得られた情報を横的に整理して共通点や相違点、今後の課題などをまとめてくれるんです。新しい記事を追加するたびに LLM はこの概念ページを更新し、知識をどんどん育ててくれます。人間がやると面倒で続かない知識の整理やクロスリファレンスといった作業を LLM が飽きることなく延々とやってくれるわけです。記事の筆者は実際にこの LLM ウィキを1ヶ月運用し、オートメーテッドサイエンティフィックディスカバリー、科学的発見の自動化というテーマで論文を投入していったそうです。その結果 LLM は自動で概念ページを作成し、各論文に散らばっていた評価軸を4つのカテゴリーに整理したり、複数の論文にまたがる観察を1つのパターンに統合してくれたりと、人間だけでは気づきにくかった知識のつながりを発見できたと報告しています。これは単なる情報収集ツールではなく、私たちの思考を拡張してくれる第二の脳のような存在になりうる可能性を秘めていますよね。皆さんならどんなテーマで自分だけの LLM ウィキを作ってみたいですか？自分の興味のある分野で試してみたら新しい発見がたくさんありそうですね。
今日の深掘りポッドキャストはここまでです。超高性能 AI ミュトスがもたらす国際的な課題から、災害時の心強い連携、ネットワークの裏側の仕組み、そして AI によるソフトウェア開発や知識管理の最前線まで、テクノロジーが私たちの社会や生活をどう変えていくのか、さまざまな角度から見てきました。皆さんの知的好奇心を少しでも刺激できていれば嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。